皆様こんにちは。鎌倉ラジオ博物館の時間です。この時間は鎌倉の歴史、自然、民族などいろいろな分野の話題を集めてお届けしております。何でもありの博物館といったところでしょうか。今回は日向ブックという童話を読み伝える活動をなさっている大古田春子さんにお越しいただきました。大古田さんは学生時代から伝える、伝達するということをさまざまな形で専門的に学んでこられましたが、ご自身の子育ての経験の中から身近にある童話の持つ大きな力に気づかれて、次第に読み聞かせの活動を始められました。今日はその童話を読むという活動からお話を伺いましょう。今日は日向ブックの主催をしていらっしゃる大古田春子さんをお招きしました。で、大古田さんにちょっと伺いたいんですが、この日向ブックというのはどういう会ですか？
はい、今行っている日向ブックは、大人のための絵本の会ということで、いろんな場所で行わせていただいているんですけれども、何か自分にとって心地よい時間を持つ大切さというものに気づいてもらいたいなという、気持ちを持って始めたんですけれども、絵本の活動っていうのは、それまでもずっといろんな形でさせてもらって、小学校での読み聞かせの会ですとか、老人ホームですとか、児童ホームとか、いろんなところでしてきたんですけれども、日向ブックっていう言葉の響きがね、なんか私自身こう心地よさっていうものを、いつもこう念頭に置きながら行動してきて、生きてきているので、それをね、テーマにして大人のための絵本の会を開いています。
大人のためですね。
そうです。今は
なんかこう日だまりで本を読むような、ぬくぬくとした、
それも本当にね、そういうこうイメージもちろんあるんですけども、心地よさっていうのはね、こう楽をしたりとか、ただただのんびりをしたりとか、そういうことだけでは得られないものだと思うんですね。なんかどこか心のこう置き場所、置きどころに何かがストンと収まるみたいな感覚、真っ白な服を着た時にすがすがしい気持ちになったりとか、朝早く起きた時に、今日これをやって、やろうと思ったことがこうできた時の満足感であったり、あるいはもっと違って、本当はやんなくちゃいけないことがあるのに、なんかだらだらしちゃおうとか、その方がもしかすると私のこうどっか収まりどころがいいみたいな気持ちで選ぶ行動とか、そういうことも私は心地よさだと思うんですね。で、そういう心地よさっていうものは、なんていうかな、いかに自分に正直になれるかっていうことだと思うんです。で、それがね、絵本によって気づかされることがすごくあるんですね。
なるほどね。なんかこうのんびりして何もしないでダラダラしてるってちょっと反省したりするんですけどね、そういうことじゃなくて、そういうも含めて、
そうですね。
ね、
私はなんかね、反省は必要ないと思って生きてるところがあるんですけどね、だからまあ過ぎちゃえばもうそれでよしと、でもその瞬間その瞬間に本当に何を愛おしく思うか、今いただいてるお茶が美味しい、聞こえてくる鳥のさえずりが綺麗、今目の前にいる人とどんな思いを通じ合ってるかとか、多分きっと子供の頃って、こうそういうこう今っていうものにも真に向き合うことで、遊んだり喧嘩したり、ワクワクしたり、美味しいと思ったりして生きてたと思うんですね。
確かにそうですね。
だからなんか絵本をね、読んだりあるいは聞かせてもらった時に、なんか思いもかけず懐かしい気持ちになったり、こう妙な切ない気分を思い出したり、あるいはものすごく、すごく哲学的な思いにこう自分のこうどこかこう立ち返るような気分になったりすることがあって、それはなんか初めて子どもの時代に触れる文学だったかもしれない、芸術だったかもしれない、あるいは お母さんの声のぬくもりだったかもしれない、そういうもろもろのそういうものが、こう時とともに自分というフィルターを通して、 こう立ち上がる瞬間があるっていうのを、うん、私は絵本の活動を通して感じたんですね、
うん、ああそうですか、うん、なんかもうすでにその日常生活の中で忘れ去ってしまってるような感じですよね、うん、それはね、それを思い出させる、
うんうん、でこう何気なくこう過ごしている、うんうん、一つ一つの事柄がすごく愛おしく思えるようなことに気づかされる、はい、うんうん、ご飯の一粒一粒をこう美味しくいただいたりとか、あの何か何気ないことにふっとあこんなあの環境が私にあったんだっていうことにこう感謝するような気持ちになったり、はい、あるいはすごいこうどあのかんもうシンプルな怒りであったりとか、あの、うん、問題に気づかされたりとかね、はい、そういうこうなんかストンとこう心が収まる場所、それが私は心地よさだと思ってるんですね、うん、でそれを何かあの現代生活の中で忙しくって、うん、いろんなことにこう揉まれている中で素の自分に向き合う時間が少なくなった時に、うん、その絵本の時間というものを通して、うん、気づいてほしいし、うん、あのそのためにはもうたくさんのあのいろんな絵本と、うん、あの向き合ったり出会ったり考えたりする中で、うん、この絵本ってすごいのよっていう、うん、そういう気持ちで、うん、私はなんかこうなんか手渡してあげたいような気持ちが、うん、あるんですね、
うん、やっぱりそれは絵本に限られるんですか。
ね、やっぱり多分私が絵本と関わってきたことがすごく長かったっていうことと、うんうん、やっぱり子育てを通して、私はその上の子があの大きな病気を、あのして、はい、本当にあのこうずっと寝てるような時期があったんですね、でそういう時にあの絵本を読むことによって、親子ですごくなんかやっぱりこういろんなエネルギーもらって癒されたっていう時間がこう長かったんですね、でそれでどんどんどんどんこう絵本がいっぱいあの増えていったんです、
身の回りにね。
そうですね、であの、まあ、具体的に言えばその絵本、この集まった絵本を、あのどうにかして何かどこか社会的に還元したいなという気持ちもあったので、それをもとに読み聞かせの活動ですとか、ボランティアの朗読会みたいなものを開くようにはなったんですね、
そうなんですか、それでやはりご自分のご経験の中から、絵本というものの力というものを感じていかれたわけですね、
そうですね、
でそれが子供、じゃあ子供じゃなくて大人に向かったというのは先ほどおっしゃったみたいな、
あのそうですね、あの子供対象にいろんな、その読み聞かせ活動を行っていたんですけれども、その時にやっぱりその一緒に活動するお母さんたちと、あの絵本選びですとか打ち合わせをするときに、お互いにこう絵本を読み合う中で、こうなんかわあこんな読んでもらうと、こんな発見があったんだねって、ただ単に自分でこう絵本を読んでいるときは、字を追ってみ、いたりとか、あの読むことに一生懸命になっていて、その物語や絵みたいなものをこう感じるような余裕がこう、ないみたいな形でのこう読みが多かった中で、そのお互いに読み合うときに、こうそのことで癒されたり、あるいは絵本が一つの扉になって、新しい世界に広がっていろんな知識を得たいと思うようなお母さんたちがいたりとか、あのその時に、あ、絵本ってなんか子供だけのものじゃなくて、こう大人がね、あのそのことによって絵本をあの読んだり聞かせてもらうことによって、ああいろんな力をいただけるんだなっていうことにあの気づいたんですね。
奥田さんのプロフィールを今ちょっと拝見してるんですけども、
はい、
小学校で、4年間ぐらいやってますね、これあの毎回違う本を、
そうですね、毎回違う本を読んでましたね、あの6年生まで、6年、それぞれクラスが2クラスか3クラスあったら、やっぱりそれぞれ、全部あの予定を決めて
、例えばその時にはその、1年生はこの本、2年生はこの本とか、そういうふうに区切ってらっしゃいました。
そうですね、あの、あの本当にやっぱりあの子どもたちっていうのは1年生2年生3年生4年生って言っても、やっぱりそれぞれあの、子ども子どもにも個人差もありますしね、あのでもただこの学年この学年にはこの時期にはこの本がいいんじゃないかなって思えるような絵本っていうのは、何かこうやっていく中でどんどんこうあの立ち上がって湧き上がってくるっていうのもあるんですけれども、でも頭からこの本は絶対に低学年向きとか、この本は絶対高学年向きとか、そういう気持ちはまず持たずに あの絵本に接しながらやっていく中でどんどんどんどんこう分かってきましたね、
うんうん、あまりその本の後ろに書いてある 2,3 歳向きとか、うん、ああいうのにはとらわれていらっしゃらない、
いないですね、ないですね、うん、で逆に、うん、例えば私がすごく大好きな「とんちゃんってそういう猫」っていう絵本があって、はい、それはもう本当字が少なくて大きな絵なので、はい、1年から6年まであるいは大人にも、はい、私は絵本の会の初めによく読むんですけれども、それはね本当あの絵本を読むことによって、はあ、どの学年にもこうどのあるいはどういう年代にも、この絵本がある力を発揮して伝えてくれる、うん、そしてまた私がこう驚くようなこう発見みたいなものを与えてくれた、まあ絵本だったんですけれどもね、
その例えばその、とんちゃんってこういう猫っていう本をお読みになるときにですね、低学年だからこういうふうに読もうとか、大人だからこういうふうに表現しようとかっていう、そういうことはあるんですか？
それはね、基本的にはねそんなにないかもしれません。でよく絵本を読み聞かせするときに、ゆっくりと大きな声で、特に小さい子には、ゆっくりとってこう言われることもあると思うんですけれども、逆にゆっくりすぎるとその話がストレートに伝わらなかったりする場合もあるし、こうその絵本のテンポが速ければ、その速い雰囲気でわーっと読んじゃうことによって、こうまた違う何かこう伝えられるものもあるので、速さとか遅さみたいなものは私はそんなにも気に してはいませんけれども、ただやっぱりね、何度も読んでそれを自分のものにして、でやっぱりこう突っかえたりするとやっぱりちょっと興ざめするってことは子どもたちもありますね。
子どもたちは乗ってる時にそれを切らないように、
ちょっとつ本当に、あまり練習してないと、すごく間違っちゃったりとかすると子供もちょっとうんざりしたりとかすることもあるのでね、やっぱりある程度自分のものにして、読むっていうのは大切かもしれませんけどね、